鳴門市議会だよりナンバー129、内容を一部抜粋しています。発行鳴門市議会、編集議会広報委員会、発刊2024年令和6年12月1日。本紙はカラーユニバーサルデザインに配慮して作成しています。令和6年第3回定例会の議決結果、議案第57号、令和6年度鳴門市一般会計補正予算第4号、議案第58号、令和6年度鳴門市一般会計補正予算第5号、議案第59号、令和6年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号、議案第60号、令和6年度鳴門市下水道事業会計補正予算第1号、議案第61号、鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、議案第62号、公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第63号、鳴門市国民健康保険条例の一部改正について、議案第64号、鳴門市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第65号、鳴門市下水道条例の一部改正について、議案第66号、鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、議案第67号、鳴門市水道法施行条例の一部改正について、議案第68号、徳島県市町村総合事務組合規約の変更について、議案第69号、徳島県後期高齢者医療広域連合規約の変更について、議案第70号訴えの提起については、いずれも原案の通り可決されました。報告第7号専決処分について、損害賠償の額の決定。報告第8号鳴門市観光コンベンション株式会社の経営状況について、報告第9号、令和5年度決算に基づく、鳴門市健全化判断比率について、報告第10号、令和5年度決算に基づく、鳴門市資金不足比率について、報告第11号、継続費精算報告書について、鳴門市一般会計はいずれも報告されました。同意第4号、公平委員会委員の選任については、徳島市の上地大三郎氏を推薦することに同意しました。諮問第3号、人権擁護委員の推薦については、大麻町の架橋道義を推薦することに同意しました。討論。鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正について、第3回定例会閉会日9月26日に、鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部を改正する議案2件、発議第3号、発議第4号が提出されました。発議第3号は、議員定数を4人削減し、22人から18人に改正するもので、賛成少数により、否決となりました。発議第4号は、議員定数を2人削減し、22人から20人に改正するもので、賛成多数で原案可決となりました。 提案理由。発議第3号、立川康次、鳴門市の人口は議員定数を見直した平成17年当時の約6万4000人から、令和6年8月末には約5万3000人となり、1万1000人以上減少している。国立社会保障人口問題研究所の試算によると、2040年には今以上に減少するとされている。市民の経済的負担等は今までにないほどの苦痛となっており、公益的な考えのもと、議員定数を現在の22人から18人に減らすことを提案する。発議第4号、江戸隆。鳴門市議会議会改革検討会において、定数については、令和6年5月より4回ほど議題として取り上げてきた。面積や人口に対して、全国他市との議員定数を比較したところ、本市の議員定数は20人が妥当と考える。議員全員が全力で人口維持、人口増加に取り組んでいく必要があるが、鳴門市の人口減少が加速する中で、議員定数の削減は当然のことであり、議員定数を22人から20人に減らすことを提案する。反対討論。上田浩二。深刻な人口減少や町の衰退を招いたのは、理事者の政治能力だけでなく、現行の議員22人にも責任はある。さらに、定数削減をして、どうやって町を再生するのか、その根拠さえ示せない。また、人口減少を理由に挙げているが、多様性の時代に自治体によって取り組むべき課題や方向性は違う。本来市民が議員に求めているのは、市民の声をさらに市政に反映させるため、議員個々の知見や政治能力を向上させることである。反対討論。金井勝則。徳島県内、四国内の市議会の人口規模や議員定数を見ても、鳴門市の議員定数は同程度の状況にあり、決して多いわけではない。また、定数を削減することで、常任委員会の数、または委員の数を減らさなければならないが、議員間討議をすることを踏まえ、委員の数を検証もなく減らしていいものなのか、現在の状況では、議員定数に関する議論が十分に行われていないと考えられるため、定数削減に反対する。委員審査会、総務文教委員会、議案第62号、公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、公職選挙に係る選挙運動の公費負担の限度額を引き上げるため、関係する3つの条例について、徐要の改正を行うもの。質疑、選挙運動用ビラの留付枚数の上限は、答弁、指定都市以外の市の選挙については、市長の選挙が候補者1人当たり1万6000枚、議員の選挙が候補者1人当たり4000枚とされている。質疑、選挙運動用ポスターの上限額は、答弁、改正後の金額での1枚あたりの上限額は3554円であり、本市のポスター掲示場の数と同じ105枚まで公費で作成できるため、総額の上限額は37万3170円となる。生活福祉委員会、議案第64号、鳴門市包括的支援事業の実施に関する 基準を定める条例の一部改正について、介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、市町村が条例で定める地域包括支援センターの職員配置基準を柔軟化するもの。質疑。地域包括支援センターは現在の基準通りで運営するのか。答弁。人材不足等に対応するため、国が規定を改正したが、鳴門市では5つの地域包括支援センターすべてで3職種の定数を満たしている現状を維持し、地域の皆さんの課題等を一緒に解決していく。質疑。改正後の基準に沿って職員を配置した場合に問題が生じる可能性があるのではないか。答弁。市内の地域包括支援センターと連絡会等で随時状況把握を行っており、それぞれの意見を吸い上げた上で問題解決に向け進めていく。意見。現在介護をしている方が高齢になった際に人材不足が心配されるため、人材確保に尽力してもらいたい。産業建設委員会。議案第65号、鳴門市下水道条例の一部改正について、近年のデジタル化の進行により、携帯電話等で下水道排水設備工事責任技術者と施工現場の相互連絡が可能であること、また建設業の DX 化等により、専属・常駐していなくても、指示・確認が可能であることから、専属規制を緩和するとともに、責任技術者は営業所の兼務状況等を確認した上で、徳島県内の区域内における営業所について兼任を妨げないこととすることができるよう、所要の改正を行うもの。質疑。責任技術者を専属する者から、専任する者へ見直すことによる現状との変更点は、答弁、常駐・専任規制を緩和することにより、他の営業所との兼任が可能となるため、指定工事店が増えることにより、競争力が上がり、価格面への反映や品質面の向上が期待できるほか、責任技術者の人材不足の解消にもつながる。予算決算委員会。議案第58号。令和6年度鳴門市一般会計補正予算第5号。地震等の災害に備えるため、防災力強化に資する事業にかかる予算を緊急的に編成するとともに、渦潮会館及び文庁舎の改修事業にかかる予算や道の駅くるくる鳴門駐車場増設工事、鳴門高等学校奨学金給付事業などの本市の将来を見据えた重点施策にかかる予算を編成するもの。歳入歳出それぞれ20億7113万9000円を追加し、総額はそれぞれ310億6920万4000円となる。質疑。渦潮会館改修事業について、利用者の利便性向上に資するトイレの様式化、バリアフリー化、照明設備、LED 化を図るとあるが、2階についてはどのように改修する予定なのか。答弁。会議室については改修時期に合わせて工事期間中は休止とする予定。内部については現状の用途から変更の予定はないが、LED 化や雨漏りの補修、 トイレの様式化を行う。一般質問、代表質問。会派渦潮、東正則。公共スポーツ施設の現状。問い、鳴門市スポーツ推進計画後期計画の取り組みで、鳴門市が特にスポーツ融資を含め、スポーツの街を推進する上で、本市の公共スポーツ施設の現状をどのように捉えているのか、ハード面、ソフト面、両方の観点から伺いたい。答え、本市には総合運動場、体操場、剣道場など様々な施設があり、主には練習や大会の開催などに幅広く利用いただき、市民のスポーツ活動の拠点として重要な役割を担っている。しかし、施設の多くは老朽化が進んでいるため、適切かつ計画的に改善を行い、安全にご利用いただけるよう努めているほか、トイレの改修など利便性の向上に取り組んでいる。今後については、県や学校関係団体と連携し、利用者のニーズに応えられるよう努める。また、体育館とプールを兼ね備えた新たなスポーツ施設の基本構想を今年度中に示したいと考えている。要望、屋外でのスポーツ施設については、野球場、サッカー場ほか、スポーツ誘致を語る施設になっていない。現在の鳴門市総合運動場の場所を開発し、進入路を国道から取り込み、野球場、サッカー場、テニス場ほかを兼ね備えた総合スポーツ施設の誘致に早急に取り組み、交流人口の増加につないでほしいと考える。さらに、ホテルなど宿泊施設の新設を図り、観光地とも連携し、経済の好循環を生み、税収の増加につながる、配慮を図ることにつなげていくよう要望する。会派創新クラブ、野田清幸。人口減少問題。問い、今後の人口減少対策は、本市の地理的条件、立地条件を生かした関西圏に向けた施設が必要と考える。現状の取り組みや市の考えは。答え、人口減少対策については、新たな移住コンセプト、反応反 X や移住交流 PR 大使との連携による移住交流促進に向けたブランディングを図るなど、関西圏からの移住定住の促進、将来的な地方移住にもつながることが期待される関係人口の創出拡大に取り組んでいる。また、本市への移住者の多くは、大阪府、兵庫県からであることから、関西圏の若年層をメインターゲットにした移住専用ウェブサイトやインスタグラム、ナルト 3RD による情報発信、また現地で開催される移住フェアへの参加などの取り組みを行っている。今後も関西圏に隣接している地理的条件を生かした若者の定住促進、移住者や交流人口、関係人口の増加を意識しながら、鋭意取り組んでいく。学校給食の現状。問い、物価高騰による影響について、学校給食の現場の状況は。答え、食材料費が上昇し続けていることから、その差額分については公費で補填しており、令和4年度は約1100万円、令和5年度は約3000万円の予算措置を講じ、実質的な保護者への負担が増加しないよう配慮している。物価高騰は今後も続くと予想されるが、様々な工夫を凝らしながら、安全でおいしい学校給食を提供できるよう努めていく。会派、鳴門地方創生会、梶達也。 有害鳥獣対策の取り組み。問い、猿やイノシシの被害が今年は特にひどいという相談が多くあるが、市の対策は。答え、令和6年度は、延べ約100件の通報や農作物への被害報告が寄せられている。対策としては、国の交付金を活用した農地への侵入防止策の整備と、鳴門市有害鳥獣駆除対策協議会が行う捕獲や駆除が中心となっている。令和6年8月末までに、猿は前年比 438% の171頭を、イノシシは 332% の315頭を捕獲している。引き続き、地域住民から情報を得つつ、県に対しては改めて広域的な対策を要望するとともに、駆除員と連携し、持続的に対策を実施していく。学校における生成 AI の活用。問い、教育活動において生成 AI をどのように活用していくのか。答え、文部科学省のガイドラインでは、生成 AI は発展途上にあり、情報拡散や個人情報流出、著作権侵害などのリスクが懸念されている。一方で多大な利便性を持つ生成 AI を使いこなす力を育てていく姿勢も重要であることから、限定的な利用から始めることが適切である。また、全学校を対象として情報モラル教育、情報活用能力の育成強化が求められている。市教育委員会としては、情報モラル教育が一層充実するよう、研修会等を通じて教員の指導力向上と生成 AI の仕組みを学び、情報の真意を確かめることなど、情報活用能力の向上を図っている。また、生成 AI の活用は、公務の効率化にもつながるので、今後国から示される方針等に注視しながら、調査研究を進めていく。会派、令和なると、宅川康二。指定管理者制度。問い、指定管理者制度を導入している施設数は、また施設修繕の負担は。答え、従前の公の施設の管理委託は公共団体などに限定されていたが、指定管理者制度では、条例の定めにより、個人以外の民間企業なども指定管理者とすることが可能となった。また、条例の手続きを経て、施設利用料金を設定し、指定管理者の収入とすることができることに加え、施設の利用許可や処分についても指定管理者が行えるため、迅速な対応が可能となる。平成18年度に、ドイツ館など6施設に指定管理者制度を導入し、現在では体操場、道の駅くるくるなるとなど、8施設に導入している。施設修繕の規模による役割分担や費用負担は、指定管理者との基本協定書において施設ごとに定めており、基本協定書に定める金額を超え修繕する必要があると判断した場合は、市の負担で修繕することとしている。鳴門市農業花火大会の方向性。問い、鳴門市農業花火大会の今後の方向性は、答え、すべての条件や課題をクリアできる候補地はなく、これまでと同規模での花火大会の開催は困難であることから、方向性を修正し、花火の号数、発数を縮小するとともに、花火単体に頼らず、魅力あるコンテンツを含めたイベントの実施を検討する。令和7年1月をめどに、鳴門阿波踊り実行委員会において日程や場所など 具体的内容が審議されることとなっているため、本市においても周辺住民及び来場者が安全安心に楽しめるイベントの実施に向け実行委員会の一員として取り組んでいく。会派公明党浜聖子、防災減災避難所運営、問い、能登半島地震で高齢者などの要配慮者が数多く被災したことを踏まえ、国は6月に防災基本計画に福祉的支援の必要性を明記した。その中でも、入浴・洗濯など、生活に必要な水の確保に努めるよう要請されているが、本市の状況は、答え、現在市内各避難所に飲料水を含む生活用水としてペットボトルを備蓄しているほか、渦潮ふれあい公園と大塚スポーツパークの市内2カ所には、緊急貯水槽を設置し、270トンの水を確保している。また、令和6年7月に、鳴門市水プロジェクトワーキンググループを立ち上げ、防災井戸や農業用水の活用促進をはじめ、飲料水及び生活用水の運搬にかかる諸課題について検討を進めている。避難所における男女共同参画、問い、災害対応における男女共同参画についてどう対処しているか、答え、具体的取り組みとして鳴門市防災会議の委員に女性の就任を積極的に呼びかけ、全体に占める女性の割合を年々高めている。令和5年度から実施している鳴門市地域防災リーダー養成講座において、昨年度は46名の女性防災士が誕生するなど、地域の防災力向上につながっている。軟骨電動イヤホンの活用、問い、軟骨電動イヤホンは通常のイヤホンや骨伝導イヤホンと比べて、耳穴を塞ぐことなく軟骨付近に軽く添えるだけで音を拾えるため、痛みや音漏れが少なく非常に聞きやすくなる利点がある。本市窓口でも導入すべきでは、答え、デジタル技術の進展により聞き声を支援する器具は多様化しており、より多くの方の適性に応じた支援につながる方法を、当事者の声を聞きながら調査研究し、支援充実につなげていく。会派未来、塩崎健二、南海トラフ臨時情報発令時の対応、問い、臨時情報発令後市の対応は、答え、情報発表後直ちに注意体制を配備し、注意終了後まで危機管理局を中心に24時間体制で各部局と連携し情報収集に努めた。市民へはメール配信サービス、市公式 X 等を通じて日頃からの地震への備えの再確認に加え、地震が発生したら即避難できる準備をするように呼びかけを行った。企業の BCR 事業継続計画、問い、市内企業の BCP 事業継続計画策定の取り組みは、答え、BCP の簡易版として中小企業のための事業継続力強化計画がある。本市における市内企業のBCP 策定に向けた取り組みとしては、令和5年1月に鳴門商工会議所、大麻町商工会及び鳴門市の3社で徳島県に共同申請し認定を受けた事業継続力強化支援計画の策定推進があり、この計画により令和5年度から令和9年度までの年次計画で掲げた BCP 及び事業継続力強化計画の 策定支援事業者数の目標達成に向けた取り組みを進めている。災害時の安否確認、問い、指定避難所等に様々な問題で避難できない方々の安否確認の対策は、答え、大規模災害発生時には広域避難や縁故避難などを含む指定避難所以外に避難する避難者も多く想定され、安否確認等に時間を費やすと思われる。対策としては、日頃から関係者同士の顔と顔の見える関係性の構築による共助、近所の取り組みを進めていくことが重要であると認識している。自主防災会や自治振興会等との情報共有を中心に避難者の安否の把握を行いたいと考えている。個人質問、金井勝則。うずしお、夏季休業後の児童生徒への対応、問い、夏季休業後の学生生活にすぐに馴染めない児童生徒のために、学校再開の授業にゆとりを持たせられないか。答え、夏季休業後の授業再開時は、子どもたちの心理面への配慮が特に必要な時期の一つであると認識しており、昨年度から小学校各校において子どもの実情に合わせ、校長の判断で授業を4限や5限までにしている。中学校は文化祭を予定することで授業を5限までに短縮し、学校再開後の生徒の心理面への負担軽減に努めている。特性に応じた個別の教育支援、問い、通常学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対し、教育委員会としてどのような支援を行っているのか。答え、学びにくさのある子どもや配慮の必要な子どもへの対応は、学級担任等が保護者との相談のもと、子どもの状態に応じた個別な配慮を行っている。また、学級や学校全体で学びやすい環境づくりに努めている。マッサージ、施術費、助成事業、問い、マッサージは健康寿命を延ばす有効な施術方法の一つである。高齢者支援として、マッサージ、施術費、助成事業を導入できないか。答え、本市においては、過去に高齢者の心身機能の維持向上を図るため、マッサージ等の施術費の一部助成を行っていたが、利用者が限定的であったことや、利用者ニーズの多様化などにより見直しを行い、現在は介護予防を中心とした事業展開を行っている。前田夏子、公明党、認知症対策、問い、高齢化の進展に伴い認知症になる人が増加している。本市における認知症対策の取り組みの現状は、また認知症基本法に基づき、国が認知症施策推進基本計画を策定するが、本市の今後の計画策定の考えは。答え、基幹型地域包括支援センターに認知症サポート医を中心とした認知症初期集中支援チームを設置し、医療・介護関係者などとの連携強化を図っている。また、物忘れ相談窓口や介護者家族の会による定期相談の継続実施など、相談・交流の場の提供に努めている。計画策定については、本市では高齢者保健福祉計画や介護保険事業計画に具体的な認知症施策を位置づけ取り組んでいることから、この計画を一体のものとしての策定を想定している。奨学金返還支援制度の導入、問い、若者の経済的支援と地方創生の観点から人口減少、 若者の地方定着、人材定着を促す奨学金返還支援制度の導入についての考えは、答え、奨学金返還中の方を対象にした生活実態調査の結果から、奨学金の返還に関する経済的負担が若者の人生や生活設計に大きく影響していると認識している。奨学金返還支援制度により、若者の U ターンや定着促進などに取り組んでいる自治体は増加傾向にある。本市においても、支援制度の事業効果や制度設計の調査、研究を引き続き行うなど、制度の必要性について検討を進めていく。上田浩二、ゴミ収集業務の民間委託。問い、ゴミ収集業務について民間委託と直営の場合の人件費を比較するとほぼ同額であり、また事実上の一社応例の落札率 100% では、市として果たすべき競争性や経済性が働いておらず、最小の経費で最大の効果につながっていない。また人件費相当額の一人約430万円が実際に委託従事者に充てられていなければ、委託業者の利益になるだけである。業務も取り切り、収集作業が済んだら帰ってよいなど、疑念が残る。業務体制のチェックさえせずに、どうやって最小の経費との判断ができるのか。答え、取り切りについては、委託事業者が判断決定している。人件費については、業務日数や業務に必要な人員数等を精算している。また、委託従事者の従業員への支給額の確認等は、事業者の裁量であり、市が関与するべきものではない。今後は業務の執行状況と委託する地域のゴミステーションの数や地理的要因などを考慮し、最小の経費で最大の効果を上げるようにしたい。焼却施設についての公文書。問い、市は公文書に基づき説明することが原則としながら、実際には文書主義にも法令等にも反する説明を長年続けてきた。また公文書を根拠なく書き換えることなく、公文書に基づき説明責任を果たすことを改めて市民に約束してはどうか。答え、稼働当初に公文書に記載された内容から現状の運用状況に変更した経緯の詳細が確認できず、市民に十分な説明ができないことは忸怩たる思い、今後は適正な公文書の管理に努め、公文書に基づき市民の皆様に十分説明したい。山根岩尾、学制の廃止。問い、徳島県公立高等学校の入試制度における学制の廃止について、これまで市として何を求めてきたのか。答え、鳴門市から通学が容易な徳島市の属する第三学区へ進学を希望しても、定められた流入率により合格者数が制限されており、学区内外の受験生の間で合格最低点に大きな差が生じている。またこの問題が本市の人口流出の要因の一つと考えられ、本市のまちづくりに影響を与える重要な課題となっている。長年要望してきた学制の廃止について、第3回有識者会議において学制を撤廃する方向性で議論すると示されたことは大きな一歩を踏み出したと考えている。今後も議論を注視していく。鳴門高等学校奨励金給付事業。問い、鳴門高等学校奨学金給付事業の内容は。答え、奨学金給付事業は将来教員となることを目指し、 教職特別講座を受講する学業優秀な市内の生徒に奨学金として毎月2万円を給付するもの。教職特別講座については、多くの教員を目指す学力優秀な生徒が集まり、かつ効果的で実践的な取り組みとなるよう、積極的に支援をしていく。就学前保育・教育の充実。問い、急激な少子化が進行している現在、本市における今後の就学前保育・教育の在り方についての考えは。答え、公立幼稚園の在り方を含む将来的な就学前保育・教育の在り方については、公私連携施設の導入も含め、適正配置や地域の実情を十分配慮した上で、再編も含めた様々な選択肢を視野に取り組んでいく。小西勤、渦潮。職員採用試験。問い。職員採用試験が本年度より変更になった理由は、また変更内容とその効果は。答え。優秀な人材を確保するためには、より幅広く受験者を募る必要がある。そこで、令和6年度の採用試験は、行政事務職ほか一部の職種において、時期の前倒しやすべての職種で、教養試験を廃止した。変更内容は一次試験において、ウェブ面接を実施し、面接試験の回数を増やすなど、より人物重視に重点を置いた内容とした。効果についても採用試験の申し込み者数が前年度の 1.5 倍になり、一定の効果があったものと考えている。なお、これからもより良い試験内容を模索していく。職員の資質向上。問い、職員の資質向上を図るための取り組み内容と、意欲を持って働くことができる職場環境づくりについての考えは、答え、令和版文字グループを結成、職員同士が所属の枠を超えて連携し、市の課題解決に向けて取り組む、時代に即した考えや手法を活用しながら、政策形成研修を実施している。市民に向けた応急手当の講習内容。問い、救急車が来るまでの応急手当がなぜ大切なのか、また市民向けの講習の内容については、答え、急な心肺停止や事故に遭遇した際に、その場に居合わせた人が勇気を持って行動することにより、市民から救急隊、医療機関へつなげる救命の連鎖が重要となる。市民の皆様が命を助けるための第一歩を踏み出せるよう、講習を通して伝えていきたい。長浜健一、人口減少対策。問い、地方創生への取り組みが10年を迎え、行政は人口減少に歯止めをかけられなかった失敗を素直に認め、課題の解決に生かす反省と具体的取り組みを示すべきである。県施策の課題と原因、第3期総合戦略の方向性について、市としてどのように考えているのか、また人口減少対策には企業誘致が必要で、助成金等のソフト戦略だけではなく、施設や産業団体の整備など、ハード事業が不可欠である。国の進める半導体や地域データセンターの整備、国立公園内でのホテル誘致、県のバッテリーバレー構想について本市の取り組みは、答え、人口減少に歯止めをかけることは容易ではないが、若者の定着促進を図りつつ、出生数の増加に努め、できる限りの人口減少スピードの緩和に取り組む。また一方、交流関係人口拡大、コンパクトシティの実現など、人口減少に適応する街づくりも 必要であると認識している。企業誘致には産業団体の整備ではなく民有地の活用を考えている。県の徳島バッテリーバレー構想には都市計画マスタープランの新産業流通ゾーンを中心に立地検討企業に提案できる条件整備を進めていく。要望、第3期総合戦略に向けて実施施策の効果検証を詳細に行い、市民に公表することや、人工自然像に直接効果のある不妊治療助成の拡充、企業や個人への産休や育休への休養補填、コンパクトシティの実現のための地域交通のネットワーク化、企業誘致のための土地開発公社などの専門機関の創設、地元高校の魅力向上のための街中への学生寮の整備を強く要望する。令和5年度の決算を審査しました。5日間にわたり予算決算委員会を開催しました。その内容を一部紹介いたします。地域活性質疑、鳴門結婚新生活支援補助金の実績は、答弁、39歳以下の新婚世帯を対象に新生活開始にかかる敷金、礼金、仲介手数料、教育費などの住宅費用や引っ越し費用、リフォーム費用を支援する補助金、夫婦ともに29歳以下の新婚世帯で世帯の所得が500万円未満の場合は、1世帯あたり上限60万円、39歳以下の新婚世帯で世帯の所得が500万円未満の場合は、1世帯あたり上限30万円、500万円以上の場合は、上限15万円を支援。令和5年度は27世帯に合計560万2000円支出した。質疑、鳴門定住促進住宅取得補助金の実績は、答弁、市内で住宅を建築または購入した夫婦のいずれかが39歳以下の世帯に対し、住宅取得にかかる費用の一部を支援する補助金。令和5年度は99世帯に補助を行っており、そのうち35世帯が市外からの転入となっている。市民生活。質疑、自転車用ヘルメット購入費補助金に関して、高校生世帯の申請数は、また高校生のヘルメット着用率向上の施策は、答弁、高校生世帯の申請数は24件、着用率向上の取り組みとして、鳴門高校及び鳴門渦潮高校の生徒、教職員を対象に、改正道路交通法の自転車用ヘルメット着用義務化や、市内の自転車事故の発生状況などの交通安全講話を実施しているほか、着用キャンペーン等の啓発活動を行っている。意見。今後、自転車活用施策に取り組む際には、市民が自ら命を守る意識が根付くような施策を考えてほしい。福祉、質疑。不妊治療助成費事業の実績は、答弁、保険適用前の平成29年度から令和5年度までに151名の方に延べ391件の不妊治療費を助成している。その結果、出生した子どもは113人、本事業により年平均16人が出生している状況である。下水道、質疑、鳴門市北島町共同浄水場整備事業の進捗状況は、答弁、除水処理棟の本体工事をはじめ、管理棟、着水設備棟、濃縮層の躯体工事に加え、機械設備、電気工事に着手した。 また本市に建設する共同浄水場から対岸の北島町へ浄水を送るため河川の横断道路を整備し、進捗率は 43.5% である。下水道、湿疑、合併処理浄化槽の普及促進事業の進捗は、答弁、合併処理浄化槽への転換にかかる補助金の利用件数は37件あり、令和4年度15件と比較して約 2.5 倍と大幅に増えている。消防、湿疑、市内の消火栓の充足率は、答弁、現在市内には1494基の消火栓を設置しており、充足率は約 89% である。100% にするためには、消防水利空白地域にあと73基の設置が必要で、年間1基ずつ新設消火栓の設置を行っている。質疑、消火栓の点検はどのように行っているのか。答弁、署員約40名が18地区に分かれて、春と秋の年2回、各地区3日間で消防水利調査を行っている。その際に、消火栓や防火水槽の点検整備を行っている。点検項目としては、蓋の開閉状況の確認や、接続金具の動作確認、入り込んだ土砂や水の除去などであり、適正に使用できる状態にしている。行政視察報告総務文教委員会、視察委員、藤田茂雄、小西勤、上田浩二、高川康二、野田清幸、浜聖光、高来博幸、10月30日、高知県安芸市オンライン視察。視察項目、出会いコンサルジュを活用した婚活支援について、行政視察報告生活福祉委員会施策委員、畠山俊作、梶達也、金井勝則、佐藤絹子、塩崎健二、前田夏子、三津義弘。10月28日、東京都江戸川区現地視察。視察項目、引きこもり支援事業。11月8日、福岡県福岡市オンライン視察。視察項目、認知症フレンドリーシティプロジェクト。行政視察報告、産業建設委員会、視察委員、長浜健一、江戸隆、橋本国勝、山根岩尾、東正則。10月21日、愛知県常滑市、現地視察。視察項目、ボートレース常滑複合施設化事業。10月22日、愛知県知多市、現地視察。視察項目、知多市観光ビジョンアクションプラン2024。第2回、鳴門高校の生徒による表紙制作。議会だより129号表紙は、鳴門渦潮高校総合科学科3年生の、小田さくらさん、菊原さくらさん、里見愛良さん、上野美咲さん、岡田理沙奈さん、高橋舞さん、斉藤千尋さん、新井ひなのさん、鳴門渦潮高校職員の平山高江教頭、高橋沙織教論が制作しました。表紙の説明、10月20日日曜に鳴門大塚スポーツパークで開催された徳島ヴォルテス主催イベントスタジアム学園祭2024に参加をしました。駄菓子を販売したのですが、たくさんの皆様にご来店いただき、イベントを盛り上げることができました。令和6年第4回定例会の日程。令和6年第4回定例会は、12月4日から12月25日までの22日間開催する予定です。 12月4日水曜日第4回定例会開会、予算決算委員会全員協議会、5日木曜日一般質問通告締め切り、10日火曜日一般質問会派代表質問、11日水曜日一般質問個人質問、12日木曜日一般質問個人質問、13日金曜日総務文教委員会、16日月曜日生活福祉委員会、17日火曜日産業建設委員会、19日木曜日議会運営委員会、全員協議会、議会運営委員会、20日金曜日本会議、24日火曜日全員協議会、25日水曜日第4回定例会閉会。議会広報委員会、委員梶達也、副委員長上田浩二、委員小西勤、畠山俊作、塩崎健二、前田夏子、長浜健一、八木徹、橋本邦勝。担当は三木かな子でした。以上で広報なると2024年12月号と議会だよりナンバー129を終わります。音訳は声の広報制作グループ浜坊でした。